皆様こんにちは、もちもちのさみだれです。今日ももちトーク始めていこうと思います。この番組では映画業界の方、エンターテインメント業界の方をゲストでお招きしてお話を聞いたり、海外で生活をされていた方やお仕事されていた方をゲストでお招きしているゆるっとした番組です。今日は海外で生活されていた方をゲストでお招きしております。では早速ゲストの方ご紹介いたしましょう。エランさんです。
こんばんは、はい、初めまして。
初めまして。私は初めましてじゃないや
すいません、こんな流行りで。改めましてエランです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。久しぶりですね改めて、
はい。
そう、エランさんとは私がロンドンに1ヶ月語学留学をしてた時に何で会ったんだっけ、
寮でですよね。
あ、寮か、そっか、寮で出会って仲良くしていただいていた方ですね。
私からしたら、そうです。というか私が多分声かけたんですよね
多分そうですね。でもどこで声をかけていただいたか覚えてない。
あれですよ、あのランドリールームだったと思いますね。
あ、ランドリーか。ランドリー？
ランドリーじゃなかったでしたっけ？
あの初っ端じゃないですか、寮入るぜって時に受付で前にいたのエランさんじゃなかったですか？
あれ、そんな、あれ一緒の日でしたっけ？
一緒の日だった気がする。初めて初日の授業が一緒だった気がする。
え、だっ て, かあ、いや、違いました、学校違いましたもんね。
そう、学校は違いました。でもお互い初日でどうだったみたいな感じ ならなかったっすけ？
あれ多分先にいらっしゃったと思うんですよね、
はい、あれ私先にいたんだっけ。え、じゃあ私受付で会った人誰あれ
先に滞在されてたかなんかで、
はい、
私が多分そのランドリールームかなんかで初めて日本人の方をお見かけしたんだと思うんですよね。
あ、そうでしたっけ。
で多分、
はい、
すいませんって声かけた気がするんだけど、あれ
そうな、私覚えてないわ。
一緒だったのかな、あれ
あれ、ちょっと待って、結構私ご飯行ったりとか、なんか
そうですよ、ね、たくさん街に行ったり。それこそあれどこでしたっけ、あのカムデンでしたっけ。
あ、そうだ、カムデン行きましたね。バーガー食べた、
はい、
ロンドンでバーガーしかもアメリカンなバーガー
あ、やば、懐かしい、ね、結構すごい、懐かしいな。たくさん遊んでいただいて、
ね、なんだっけ、動物園、何、広場、公園。
あ、そう、大学みたいなとこ行きましたよね。
行きましたよね。たり、
はい、私が絶望を感じたところ。
絶望を感じたところあれ、絶望感じてたんですか？
なんで海外の大学はこんな綺麗
な。あ、絶望感じた、確かに言ってた言ってた、めっちゃ覚えてる。で、噴水が近くにあって、なんか写真撮りましたね
あ、撮りました撮りましため
っちゃ懐かしい。
懐かしい。
あれ2年前か。
そうですよ、本当にこんなんなる前でしたもんね。
そうですよね。でもギリギリ滑り込んだぐらいの感じじゃないですか、それこそ。
本当に多分ラッキーでしたよね、うん、私で、それこそ
ね。で、私はその年の9月か10月頭ぐらいに帰ったんですよ、日本に、
うん、
でも、
はいはい、
多分エランさんはロンドンの後に半年ぐらいマルタにいましたもんね。
そうです。なんで、はい、一応帰ったのがその次の年の1月とかだったんで。
じゃあもうほんとギリギリ
話題に、はい、
なってましたね。あ、そうだそうだ。いや
ー、
ほんと運が良かった、うん、
はい、ほんと次、私が帰ってきた次の週にあの緊急帰国便が出るって時だったんで。
滑り込みましたね。
はい、ギリギリセーフって感じで。
そうか、私そんな中フランスに飛び立ちましたね、確かみんなから止められたのに、いやいや、いけるっしょ、フランス行けるっしょって言って、行ったら2週間であの国境が閉鎖しましたやばーと思って。
いや、すごい。でもそっからよく生還してきましたよね。
いや、まあ滞在、その観光ビザ自体は3ヶ月間あるから、まあ、別に急がずとも2ヶ月のロックダウンぐらいなら別にビザも切れないし、 それになんかすごいいい大家さんだったんですよ、私が滞在してたのが。
あ、なるほど、そうだったんですね。
そうだから、その町にはそのニースの、南フランスのニースの近くのビルフロンシューフメールっていうちっちゃな町にいたんですけど、
はいはい、
なんかそこに1ヶ月いて、次リオに2ヶ月いる予定だったのが町から出られなくなって、そこに住み続けなきゃいけなくなったんですね。
で、なるほど、移動ももうフランス国内でもあれだったん
ですね。そう、できなくて、やばい、バスもないし電車もないので無理だなった時に大家さんに相談したら、いやこれはもうフランス政府が決めたことだから、もう家賃はいらない、光熱費だけでいいから、なんか終わるまでいていいよって言われて、
優しい。
そう、めっちゃ優しいと思って、なんか光熱費って言っても月1万もないぐらいだったので、もう本当にただで2ヶ月住まわしていただいた感じですね。
めっちゃいい方でしたね。
そう、いい方でした。なんか
すごい
人に恵まれましたね。ロックダウンでいろいろ不自由あったんですけど、異国で、でもなんかフランスの人たちみんな優しかった。差別とか全然なかったですよ。
あ、そうですよ、そうですよね。だって私の友人がそれこそちょうど、か旅行してる最中にロックダウンかかっちゃって、バックパッカーみたいな形で、
はい、
その時はやっぱりあのメキシコ、
はい、
じゃないですね、エジプトか、
あ、エジプト、はい、
はあ、いたらやっぱちょっと、まあ、治安が悪いって言ったらあれですけど、やっぱそういう差別的なことがあったみたいで、そう、まあ本人も結構その子もタフな子なんで、そこまでこう気にするようなことではなかったっぽいんですけど、でもやっぱあってみたいな、全然違かったっていう話をしてたから、そう考えるとやっぱすごい素敵ですよね、そういう話聞くと、
と思いますね。なんかもう本当にロックダウン、その国境が閉鎖される前日とかにもう駆け込みで観光しなきゃと思って、あのカンヌカンヌ映画祭のなんかカンヌに行ったりとか、グラスっていう香水の産地とかに行ったりしてたんですよ。でももうすでにその時ですらバスとかもう運転席には誰も入ってくれるなみたいな感じで、もう黄色いテープぐるぐるに巻かれてて、もう無料で乗れたんですよ、バスとか。それぐらい警戒をされてたんですけど、でもなんか美術館とかに行っても手袋して接客をされるから、あ、手袋するんだなみたいな感じ見てたら、なんか係員の人がそれに気づいて、あの、言っとくけどこれはあなたがアジア人だから手袋をしてるんじゃなくて、国から決められてるからしてるってだけで不快に思わないでねって全部言ってくれて、あ、なんか
優しい。
そう、そんな風に思ってなかったけど、言われると安心する感じはやっぱりあって、いや、なんかいい人たちだなって、うん、思いましたね。
素敵。なんか改めてちょっと不自由になったからこそ気づいたりっていう、新しい経験ができたりって感じですね。
うん、それは思いましたね。なんかね、だからもう私が帰る時に基本的にマスク、私使い捨てよりもピッタっていうんですか、あの洗って使えるようなやつ、
はいはいはい、
いつも使ってて、新しいもの2枚残ってたから、その街でお世話になった人たちに、まだフランス国内ではマスクそんなに普及してないというか足りてない状態で、だからもうお世話になった人とね、これ洗って使えるからあげるって言ってあげてきたら、めっちゃ喜んでましたね。そう、しかも黒いマスクだったから、そう、黒いマスクなんて初めて見たっつって喜んでもらえたのは覚えてる。
素敵。なんかまたそういうとこを聞くと行きたくなりますね。
うん、だから戻りたいってなりますね。その人たちにちゃんとあの時はありがとうって言いたいし、なんかね、
ちゃんとそうやってまたなんかつながってくって思ったら素敵です ね、本当に
本当に。でもエランさんもイギリスとかマルタでそういう出会いあったんじゃないですか、行ってて。
そうですね、それこそ、うん、まあ、マルタに滞在した時に、はい、私自身ずっとフェンシングをしてきてて、
はい、
で、まあ、海外でやりたいなっていう思いがあったんで、結構そのフェイスブックとかでフェンシング場があるのを知って、
はい、
結構ダイレクトメール送ってやり取りさせてもらってたら、はい、そのオーナーというか方が、
はい、
コーチの方がすごい優しい方で、
はい、
で全然いいよって言ってくれて、しかもその道具とか全く持ってかない状態だったんですけど、うん、全部貸してあげるしって言って、あとなんかその参加料っていうのも、
はい、
多分こっちとか日本とかだと多分お金かかるじゃないですか、
うん、確かに。
だけどそういうのも一切なくて、
いい人。
はい、もう本当好きな時にのが嬉しい、はい、このフェンシングやりたいって言ってな、聞いたことなくて嬉しくてって言って、全部好きな時おいでって言ってくれて、
それ本当にマルタですか？
そうなんです、あのマルタであ
のマルタで、マルタの人でいい人っているんだない
ろいろ聞いてましたからね、行く前に
、うん、あんまり マルタ楽しかったって言ってる人に出会ってなかったから、私が行った時はね。
いやでも本当に行って思ったのが、はい、本当極端に分かれる国だなって思いましたね、
は
い、
あ、
なんかそれこそみんなその、はい、そのいろんな他にもマエさん以外の方にも、
はい、
あの全員マルタは1ヶ月もいるようなとこじゃないみたいな、はい、
うん、
間違いない。もう全然もう2週間や3日で平気って感じと
か私も1週間って言った気がする。
そうそうそう、すごい、なんかそういう風に皆さんから教えてもらってて、うん、絶対飽きるじゃん。なんかすごいこの日本人ってやっぱ東京とかはもうそうです、日本全体的にやっぱ真面目でちゃんと電車も時間通りに来るし、
はい、
そういう当たり前で染みついてるものが全て撤回されるからマルタだとみたい
な、うん、本当に
もうなんかストレスしかたまらないっていうのを聞いてて、
そう、
今のうちにイギリスを楽しんどけっていうふうにみんなから教えてもらったんで、うん、
いやイギリスからのマルタきつくないかなって私思ってたんですよ。私は逆だったから、マルタからのイギリスだったから一息みたいな感じでしたけど、なんか自由のあるところから不自由を体験するのって、いや酷ですよ
そういうのすごい聞いてたんで、どんなもんなのかなって思ったんですけど、
はい、
やっぱり極端だなと思って、
はい、
私は逆に結構合ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
すごい、なんか私はもう一回行きたいなと思うくら
い
すごい良くて、
はい、お
ー、なんかもちろんなんか途中確かに飽きたりとか、はい、本当になんもないじゃないですか、
うん、なんもない
なんもないし、やっぱルーズだから、
うん、
すごいなんかそれに対して、ね、あ、日本だったらこうなのねって思うこととかもちろんあったはあったんですけど、
うん、
基本的にそれこそなんでしょう、こう体育会なので縛りがある中で生きてたから、
あーそっか、
はい、そのベースが結構そのそれこそこう高校時代とかも3年間丸々寮で結構その縦社会っていうんですかがあるとこだったんで、
はい
はい、ある程度のそういうなんだろう縛りとかを全く気にしないんですよ。
あー、なるほど。
逆にその多分ルーズさとか言ってゆっくりさっていうのが、
はい、
マイペースなこの自分の性格とか合ってて、
はい、
逆に結構合ってたんですよね。
すごい、そうかそういうのもあるんですね。
意外と。
いやもう私耐えきれなかったからもうなんかね、そのルーズって何かが遅れるとか、うん、何かが滞るみたいなルーズさだけじゃなくて、なんかバスとか待ってたら10分前に来たよとか言われて、いやいやいや遅く来るならわかるけど早く来て置いてかれるって何みたいなこととか、
いや本当にコントみたいな
国ですよ。そうそうそう、コントみたいな国、イタリア人が100年遅れの国みたいなことを言ってたから
そうそうそう、
すごいわかる
それを超覚えてます私言われた
でもそれは本当によくわかるなって
思いますもん。確かに本当にそれはてかマジ本当にそれこそロンドンからマルタに入国するときに、
うん、はい、
あのエアマルタを使って行ったんですよ、
はい、
そしたらもうその時からなんかそのマルタって観光ビザというかその学生ビザが現地で取れるみたいな、
はい、あ、そうなんですか、
はい、感じで
確かにルームメイト
が取りに行ってた。3ヶ月以内が観光で、
はいはい、
それ以上は学生ビザとして残るんですけど、それが現地でいるからいらなかったって言われてたんですよ、はい、エージェントさんからも、
はい、
で各自で行ってねみたいな、でそれは留学会社の方からも説明は受けてて、はい、こういう風な感じで行くからみたいな、
はい、
だからその入国する際には学生ビザを持ってない状態だったんですけど、 そしたらそれを違うっていう風に止められて、
え、
だから必要なんだよっていう風に言われて、
はい、
でも全部それはエージェントさんからも言われてるし、その留学会社からもそうだし、はい、その学校側からも、マルタにある学校からも言われてるわけだから、
はい、
それはおかしいから調べてほしいって言っても、はい、なんか絶対違うっていう風に言われて、上に通すまでもないみたいな感じで一切話聞いてくれなくて、
はい、
でなんかその時にそのシェンゲン帝国とかじゃないですか、です、ね、マルタが、は
い、そうです
ね、でその3ヶ月以上滞在するんだったら1回その違う国に行って間挟んで戻らないとずっと滞在できないって言われて、
はい、
だからなんか1回ロンドンに戻ってこなきゃダメだって言われて、
はい、
で絶対に違うみたいな、私はこうで、うん、言われて、でちゃんと書類とかも見せたんですけど、はい、いやもう無理、このロンドン行きのチケット1回あなたの持ってる6ヶ月後のチケットを廃止して、
はい、
今3ヶ月後にもう一回戻ってくるやつを買わないと無理だって言われて、はい、もう全然融通が効かなくて
不安、
そうで、もうこう時間も迫ってるし行かなきゃいけないしってことで、
はい、
一旦もうそれじゃもうそれでいいってとりあえずそれにして、
はい、
でなんかキャンセルの方法とかどうすればいいんですかとかっていうのを聞いたら、
はい、
もうそれは各自でしてとか言われて、
ゆる
もうなんでこんな入り口なんてゆるいんだよとか思って
わ
そうで結局そうした現地行ったらやっぱり現地で撮るってなって、でそれで結局それでまあその後その留学の会社の方もそうですし、あとはまあ語学学校に滞在している日本人の方がいらっしゃるとこだったんで、
はい、
やっぱりそれはおかしいってことで一緒に空港のエアマルタ行ってくれたんですよ、その現地スタッフの日本人の方が、
はい、
そしたらなんか普通にエアマルタの窓口の方が、はい、え、こっちで撮るよみたいなこと言われて、
え、え、同じ人じゃなくて全然違う人ですか？
同じエアマルタの会社の人なんですけど、でこういう風に他の人から言われてこれ撮ったんだけどって言ったら、
はい、
え、なんかそれおかしいね、ははみたいな感じで、
わー、か、なんかそういうところが嫌い
そう、なんかそういう時に、もっとさ、はい、みたいな、ちゃんとってこう日本とかだったらちゃんと確認してやってくれてとか、
うん、本当になんかこれ海外あるあるだからとか言う人いるけど、いや他の国でもちゃんとしてるとこはちゃんとしてますからね、多分イギリスだったらちゃんとしてるし、なんか海外だからじゃないと思う、マルタだからだと思う、私すごく、
いや本当によマルタ、本当にそういうなんか
いい加減
不安定さで、ね、もうなんか何なんですかね、マルタ特有のちょっとムカつきポイント
あるんですよ、うん、そう特有の他の国では感じないんだけどなみたいなのがある、
いや本当に結構だからそれこそ本音なんか合わないはっきりしてたから、うん、クラスメートで、
はい、
アジア人韓国人の子がいて、
はい、
やっぱ韓国も日本よりっていうかやっぱ発達してるし、もっとよりなんか日本より険しい国っぽいじゃないですか、
はい、確かに、
だからそのマルタのその時空の流れ方にフィットしないのかもう病んでる子とかもいて、
わあ、いやでもこれ日本人だけじゃなくて、私の友達の台湾の子とドイツの人も、うん、ああもうマルタは二度と来ないとかもう言ってましたよ、
だからやっぱ、
うん、
あるんでしょうね、マルタ以外の国的にマルタだ、うん、なんか特有のこの時間の流れ方
そうあると思う、なんかズレただ理由はそれぞれ多分国によって違ってて、そのドイツの方は親子で来てる方だったんですよ、
はい、
でお母さんの方、
はい、
まあ、息子さんもそうなんですけど、お母さんと仲良くなっていろいろ話して、ドイツにたまたま行った時にお家に呼んでいただいて、なんかもうご飯をごちそうになったんですけど、はい、その時ボソって言ってたのが、私マルタの何か気に入らないって、マルタ人が話す英語はすごいイタリア語よりで、めちゃくちゃなまってるくせにブリティッシュイングリッシュを喋れて強要してくるところがすごく嫌いだったって言ってて、あ、それもめっちゃわかると思って心当たりあるそれと思って、
もう、ね、
そう、他の国の人もそれ感じてイラッとしてんだと思って、
確かにあるあるあるある、
うん、ありましたよねそういうとこ、
私喧嘩しましたもん先生と、
え、どうやって喧嘩したんですか、
なんかそれこそ授業で、 そのすごい発音にその人が厳しい先生で、
はい、
でなんか他のネイティブというかそのフランスとか、
はい、
あとはまあそのドイツの方もいたんですよ、授業の、はい、中の生徒の中に、
はい、
でその子たちにはすごいちゃんと伝わってて、
はい、
でちゃんと分かりやすかったよとかやってくれてたんですけど、
はい、
教え合ったりとかして、でもその先生にとっては私のその発音が何か忘れちゃったんですけど、とにかくダメだったとかで、
はい、
すっごい注意されてて、でも違う先生の時は平気 で、その違う先生がイギリスから来られた方 で、
あ
で正直その違うイギリスからの方の方がガチなイングリッシュじゃないですか、
はい、
でライドのそのマルタの生粋のマルタ人のその先生は違うでずって言われてて、
はい、
である日なんかその、はい、ラーメン日本の話になって、
はい、
なんかそのヌードルって言うじゃないですか、
はい、
海外だと、
はい、
で日本語でなんて言うんだみたいな話をした時にラーメンって答えたんですよ、
はい、
そしたら普通に日本語だから日本語の発音で言うじゃないですか、
はい、
そしたらそれは R が違うって
言われて揚げ足取り、
そうだから、いやこれは日本語だから日本語の発音で述べてるだけでみたいな、
うん、
そのラは海外のラじゃないからみたいな、
うん、L でも R でもないから
っていうね、ブリティッシュイングリッシュはこうだからとかってすっごい言われて、
腹立つ、
もうムカつきすぎて、いやこれは日本語だから、ラーメンは日本語だからとかってすっごい
言われて、確かに、あ、そんなことあったんすね。
ありましたね。なんかその時、まあ、今じゃ笑えるし、その時もほぼほぼ笑ってはいましたけど、
はい、
ちょマジでイラつきましたね。
いや、うん、それはすごいわかる。なんでイギリスなんかコンプレックスなんですかね。言われすぎて。
なんですかね。なんかでもマルタ人の方って結構なんだろう、
なんか保守的じゃないか。
うん、なんか自分たちのことをあまりこう、結構海外の方ってあんま気にしないって方多いけど、うん、結構マルタ人の方って日本よりっていうか結構気にされる方多いなってイメージありますね。
うん、確かに。あと日本人が多すぎるがゆえに日本人の扱いを心得てる悪い意味で感じはちょっとあって、で
確かに多いですね。
なんかお金を取れるなら取ってやろうみたいなこととか、英語が話せないから英語でいくら悪口言っても分かんないとか思われてるのが透けて見えて、感じ悪いなこのマルタ人と思った覚えがありますね。
でも結構私お金すられたりとかあったんですよ。
え、マルタですか？
そう、取られたことがあって、そんなに大金が入ってたわけじゃなくて、はい、一応分けてたんで、
はい、
カードとかも別にしたんで、すごい、まあ、はい、まあでもそれでも取られたら取られたんで、
はい、
そうそう、やっぱなんかそういうところとか、
うん、
なんだろう、ずる賢い方多いなって感じはあります
ね。
その日本人心得てるってのも確かにいいと思って。
そうですね、それはすごく思ったし、他の国の人たちも割と言ってたかもしれない。
てかそれこそ本当になんかもう留学生で成り立ってる国みたいな感じじゃないですか、
うん、観光地ですもんねマルタって。大きな国じゃないし。
そうそう、だからなんかそういうところでいかに金を取れるかっていうところは考えてそう、
がめついっていうかなんだろう、まあ、あんまりいい気はしないですよ ね、 うん、そこがね。でもまあ海は綺麗なんすよ、間違いなく。
自然は本当に神秘的、うん、本当ディズニーシーの中みたいですよね。
そう、ディズニーシーより綺麗だったとは思うんですけど。あの、あ、もう名前忘れちゃった、青の洞窟みたいなところあったじゃないですか。
ありましたありました、行きました、
ボート乗って。あの時感動しました。私こんな自然って綺麗なんだっけと思って。
本当に海とか、うん、なんかそのスケール結構やっぱでかいじゃないですか。
でかい崖とかね。
だから そうそう、うん、だからそれはすごいって思ったけど、よくあの、うん、マルタに行く前にその緑がないからロンドンで緑を感じとけって言われてた、多分、うん、
はい、言ったかも。
いろんな方に言われて
、うん、そう、私それが一番きつかったんですよね。私海より山派だから、おかしかね、なんか すごい土毛色した丘しかないじゃんこの国と思って、どこ行っても木がない。
いや本当にそれを言われてて、
はい、
その時はそこまで気にしてなかったんですけど、
はい、
行ってある程度3ヶ月ぐらい経つと本当に緑を欲するようになりましたね、はいはい、
でしょ、
うん、そうなんですよ、自然ってすごいと思いました、うん、緑って
日本はありすぎるからあんまり気にならないのかなっていう、
うん、でなんか改めてなんか東京とかってすごいんだなとか、そうですよね、日本って四季折々あってすごいな、日本の凄さを感じましたね、
うん、確かマルタって夏と冬しかないですもんね。
いや本当に、しかもでもぶっちゃけ冬もほぼほぼ、
はい、
なんだろう、そんなに雪が降るほどとかってわけじゃなかった
し、確かに南だからな、
結構ギリギリまで B さんとかに入れたんで、
そうなの、私すごい寒かったんですよね、私が行ってて5月だったんですけど、
あ本当ですか、寒かったんですか、
そう、 なんかやっぱあったかいイメージがあるからマルタって、だからもう半袖とか結構身軽な感じで行ってたら、えちょっと待って寒くない、ウルトラライトダウンいるよねみたいなレベルで寒くて
確かに確かに、
めっちゃ後悔したんですよね。
いやでも確かにそれこそ年を越したので私は1月から
、あそうですよね、
その時とかは確かに寒かった、はいたりとかはしたけど、
うん、
でもなんか日本ほどじゃなかったから意外とっていうのはあったのかもしれないです。
そうですね、それを考えると過ごしやすいっちゃ過ごしやすいのかもしれないですけど、
うん、
なんかやたら花火あげますしねマルタってね。
えでもなんか花火がなんか日本のやっぱ想像しちゃダメだなと思って、
はい、うん、日本のは
美しい、5分間隔ぐらいにポンポンって上がりません、
うん、はい、しかもなんかちょっと雑な花火がね綺麗っていうか上がってんなみたいな。
いや本当になんかあ音がすると思って行こうと思ったら、うん、えどこで上がって
んの音、うん、本当音しかなかったりする。
いや本当にだからなんかその辺ひっくるめていろんなところが雑だなと思いましたね。
そうっすね、それはあったな、うん、
でもなんか雑だけど、うん、逆にそれがなんか地元感っていうか、
はい、田舎感なのかなあれって、
なんか 楽な部分、なんか特に何も気にしなくていいっていうか、
うん、私寝巻きとかでよく外出てスーパーとか行ってましたもんね、多分東京にいたらやらないようなことを普通にできるから、
うん、
ロンドンではできないから今しとこうみたいな雰囲気は私がマルタ行った時あって、
本当になんかロンドンそれこそなんか B さんとかで
絶対歩けない、あのオックスフォードストリート無理ですよ。
難しい
ね、2人で、あパレード行きましたもんね、パレードだったから、ね、
行きました、ゲイパレード、
ね、そうゲイパレード、レインボーパレードね、
レインボー
す
ごい、消防車とか、あとなんかバスの、
うん、
なんですか、屋根の上とかにも
乗ってた、もうなんか車がスピーカーみたいになってるやつとかありましたもんね。
あったあった、すごい、そんな今じゃもう当分無理ですよね。
無理ですね、あの人混みはね。
あトランファルガー広場大発生、ね、
もう本当に人しかいないし歩けないしみたいな。
確かに、
いや楽しかった
な。し
そう写真を見てたら意外とエランさんといろんなとこ行ってて、
いや本当ですよ、私結構いろいろそれこそ連れてってもらったりとか、うん、遊んでもらったりしてたから本当ありがたかったです。
私もありがとうございます。もうロンドンに行った時って結構私一番留学中で苦しい時期で、
あそうだったんですか。
そう英語をどうやったら話せるようになるか分かんないから、現地でせっかくだから友達を作らないとって必死になってたんですよね。でもその時に気づいたんですけど、ロンドンにはイギリス人がそんなにいないと思って、
なんか本当にそれは思いましたね。
パブに行ってもその仕事、そのオックスフォードストリート界隈で仕事をしてる人しかいないから、それこそ学校の先生とかなんかおじいちゃん、なんか 何を喋ってるかよくわからないおじいちゃんとかしかイギリス人っていなくて、なんか友達どころじゃないし、私どうしたらいいんだろうってめっちゃ悩んでた覚えがあります、その時。
あでも確かにそれこそ本当にロンドンっていないじゃないですか、生粋のロンドン人の
方、うん、いない、まあ、移民が多いからなんでしょうけど、
うん、 なんかでもやっぱりその東京もそうだけど地方から出てくるみたいな、
あ、
そうですね、働きに来られてる方が多いから、
うん、そう、
だからそれ本当にいろんな人種の方いらっしゃいましたよね。
ね、ご飯もいっぱいあるから、まあ、なるほどなって思うんですけど、イタリア人とポーランド人がめっちゃ多かった。
へえ、あ、そうなんです
ね。私が会った中では、うん。
へえ、なんかあるんですかね、行きやすいとか。
どうなんだろう、ポーランドっていう国の中でイギリスとかロンドンで仕事をするのがなんかお金稼げるとか憧れみたいなのがもしかしたらあるのかもしれないですし、
確かになんか流れがあるのかもしれないですね。
うん、大きな街だから何でもできるじゃないですか、もう日本でいう東京みたいなもんだから、
うん、本当にそうですよね。
うん、そういうのがあるのかなと思って、そのイギリスの人とかからやっぱりアジア人って何人って分かんないじゃないですか、韓国人なのか中国人なのか日本人なのか、
うん、そうですよね、本当に。
そうで、ちょっとなんか嫌味な感じで中国人って言われたりした時に、そのイギリス人に向かってポーランド人と間違えたみたいなことを言うと、うん、同じ屈辱を与えられるみたいなことを中国の友達に聞いてなんか言ったりしましたけど
落ちてそこ
そうそうそうそう、
いやでも確かに私もなんか中、それこそなんか日本って島国じゃないですか、
はい、
だからなんかその島国っていうのをまず知らなくて、だから普通になんか海外の方って何カ国か喋れるの結構当たり前の方多いじゃないですか、
は
い、うん、
特にヨーロッパは当たり前ですよね。
はい、まだ2カ国とか3国語とか、
うんうん、
でもそれを私たちアジア人ってあんまり、まあ、日本は特にあんまないじゃないですか、日本語しか喋れないみたいな、ね、
英語話せたらすごいみたいなところがあったの、はいはいはい、まだあるから、はい、うん、
だからなんかそれで韓国とかの言葉喋れないってこと、え、同じアジアなのになんで喋れないのとか
厳しいな、
中国語とかと全然言葉違うとかっていうのに対して、うん、え、なんでっていうのにすごい驚かれたのびっくりしました。
あ、そうなんですね、それはさすがに言われたことないかもしれない。
いや、あったな、自己紹介の時に結構その、はい、みんなで話した時とかに、
はい、
え、みたいな、え、なんで韓国語喋れないの、アジアでしょとか、日本は島国で、はい、その行くにも飛行機使ってとか、うん、え、電車とかそういうので行けないのとか、
え、
だからロンドンとパリの感覚みたいな感じで思ったみたいで、
確かに、
うんうん、
そのイギリスも島国だけど、そのイギリスの島国の距離感とそのヨーロッパの距離感、
うんうん
うん、とその日本と韓国とかその大陸同士の距離感って全然違うんですよね。日本って島国の中でちょっと距離のある島国だから気軽には行けない、うん、近隣に。イギリスって結構近くにある島国だから、だから電車でパリとか行けるんですよね、うんうん、
いや本当に。でもそうです、それこそだって私ロンドン滞在した時に、うん、パリに日帰りで行ったりしたこともあったんですけど、
はい、元気っすね、
ま、もちろん韓国には日帰りとかできるけど、
うん、
やっぱちょっと規模感が違うじゃないですか、はい、電車で行くのと飛行機で行くのとかだと。
確かに、いや割としんどいっすよね、
うん、なんか孤立っていうか、そういった意味ではやっぱ内向的になりやすいんだろうなと思いましたね、うん、
確かに。しかも経済も日本国内でなんとかなっちゃってるから、
いや本当そうですよね、規模でかいですよね、
そう、大きい、何不自由しないからこそ危機感もないし、日本は、
うん、
外国語を勉強しなきゃとかない、
なんかそれこそ、はい、当時なんかその、うん、ちょっと韓国と日本が仲が悪いのが悪化してたっていうか、はい、顕著に現れた時で、なんか日本の製品を韓国で使わないみたいな、
は
い、
ね、ボイコットの時期でしたね、
はい、
うん、
それでその時の先生が、
はい、
なんでそんなに日本と韓国が仲が悪いのって題材を話したことがあって、
繊細なことを
でその時に一緒にいた方、はい、今も仲いい韓国人の子がすごい中立的というか、はい、その子自身が結構いろんなところに多分行ってるからこそ、
あ、そっか、
いろんな視点を持ってるんだ。私はすごい日本が好きで、
はい、
韓国はちょっとそのあまりにも制限しすぎてるって、結構日本寄りの子だったんですよその子は、
はい、
ですごい客観的に見れる子 で、はい、でなんか韓国はすごい国が小さいから 3,4 時間で車で橋まで行けちゃう。
嘘、本当
そんなちっちゃい、なんか本当に分かんないですけど、私も行ったことなくてそれを言ってて、だからそれぐらい小さいからこそ大きく見せないと負けちゃうと思ってるみたいな。あとはすごいなんかこの何時間なんか本当に夜ご飯も学校で食べるぐらいやっぱすっごい勉強するんです
って。あ、言ってました。それは
私の友達で、私もそれ聞いてびっくりして、だからそれぐらいこう、うん、刷り込みじゃないけど、
はい、
インプットすることが多いから、
うん、
だからこそそう思っちゃったりはするけど、でもこれを変えないと、はい、なんか韓国は結局頑張ってもどうしても小さい国だから、
うん、
そのこのままなんだろう行っちゃったらそれこそ北朝鮮みたいになっちゃうって話してて、なんかこんなことを思ってる方いるんだみたいな。
あ、確かにこの間ちょうど韓国の友達と喋ってた時に同じようなことを言っていて、それこそもう本当に気づいた時から受験受験受験でずっと受験のための勉強をしてる、でも周りもそうしてるからそれが普通なんだっていう風に生きてしまっているけれども、他の国にポッて出てみると受験以外にもすごいいろんなことを楽しんでる人たちがいるし、それだけが道じゃないっていうことを知ってハッとするみたいなことを言ってて、
いやでもなんか日本もでもちょっとそうですよね、はい、うん、それこそ年齢をすごい気にしたり学歴とか、
うん、あるからアジアの特有のものなのかもしれない、
うん、なんか勤勉さがあるからこそ、
うん、
なんだろう、そういう縛りじゃないけどそうなっちゃってる部分はあるんだなって。もちろんいろんな国デメリットとメリットたくさんあると思うんですけど、
うん、そうですね、
なんかに、はい、日本のなんかそういうところとか、でもなんかやっぱり韓国からして日本が嫌いなこともいて、
はい、
なんかその竹島問題のこととかにもなって、
はい、お
なんかその先生がなんて言うんだっけってネットで調べようとした時に、はい、韓国の子がドクトドクトって言ってて、
はい、韓国語でも
そのドクト、はいはいはい、韓国語で、でもそれを先生が打ちづらくて、はい、日本語でなんて言うのみたいな、で、はい、竹島って言ったら、
はい、
それをその韓国の子がいやノーみたいな、ドクトみたいな、
お
とか、あとは日本は全てフェイクニュースとか、は
い、そこまで言うんですね。
はっきり言う子もいて、だからなんか、はい、なんか逆にそこですごい思ったのが、日本人って本当に今それこそ若者の選挙に行こうとかすごい出てるけど、
はい、
あんま政治自体に興味がないじゃないですか、国自体に、
うん、だって不便に思ってないからでしょ、つまり他の国と比べたら
自由というか、なんだ本当に一人一人が、
うん、
利便性っていうものとか変に生きづらいっていうものを、
うん、
まあいろんなことあるにしてもやっぱ豊かな国じゃないですか、
うん、いい意味でね、
はい、だからこそ普通に当たり前、ありがたいけど当たり前のことが当たり前にできる国だから、
うん、
だから国のその愛国心って部分で、
はい、
なんかやっぱアジアでもやっぱ中国とか韓国もやっぱそれぐらい国に熱中してる方多いじゃないですか、
うん、結構主張しますもんね、
はいはい、で家族とのつながりとかすっごい多かったりとか、うん、
確かに。
でも日本って全然それがあんまり、それこそ親と電話しなくても平気な方も多かったりとか、うん、結構いるし、年末年始とかクリスマスとかも、うん、それこそまあ商業の一環として恋人と過ごすと か、うん、
はい、
かそういうイメージがついてるから、なんかアジアでも日本ってやっぱ異質なんだなってちょっと思いましたね、
う
ん、
あー、そうですね、そこ2国と比べるとちょっと毛色は違いますよね、文化の中ではね。
はい、なんかだからそのドクターの時とかも、
うん、
なんかすごいその子熱弁してるのとか見て、
はい、
確かになんか知ってはいるし仲が悪いって思ってるけど、そこまでそれをこんなに絶対ここは私のものとかっていう心まではないなと思ったりとか、うん、
確かに
周りからも、はい、なんかそんなに、まあ、家族と電話しなくて大丈夫だなって言われたりとか、うん、みんなとすごい政治のことしてたりとか、
うん、
そう、日本ってアジアでも変わってんなって思いましたね。
そう言われると確かにそうかもしれない、うん、
うん、でも、まあ、同じアジアでも、
はい、違うそこのありますね、うん、
なんか違いますよね、
うん、まあ、多分人にもよるしそこの家族にもよるっていうのは大きいんでしょうけど、うんうん、
本当に、
うん、なんかその韓国の方の話に戻ると、 ちょっと韓国の教授なのかな、日本にずっといてその日本の歴史とかを研究している韓国の方とお話しする機会があった時にちょっとお話聞いて、あ、なるほどなってすごい納得してしまったのが、その韓国の歴史の中でその反日っていうものが一つの政治の道具になってるっていうのが一つあって、だから本当に反日だと思って反日と言ってるかどうかは、まあそれは個人の意見の中でしかわからないけど、その昔日本に占領されていましたっていう歴史があって、占領されなくなった時にその占領されてた時代のものを全て否定してこう成り上がっていくっていう活力にしたっていう経緯があるらしいんですよ。
そうなんですね。
そうだから反日であることはその日本の政治家にあった時の韓国を否定することを良しとしてるだけで、別に日本が嫌いだからって言ってやってるわけじゃない人もいると思うみたいなことをちらっと言われて、あ、なるほどなと思って。
難しいけど確かにそういう流れがあるんだ。
その流れを聞いたらなんか反日って言われてもなんかそれがその人たちを前を向かせるとか奮い立たせるための原動力であるならば悪いものではないのかもしれないと思ってしまった自分もいて、あーそっかー、なんか歴史難しいなーってなりました。
でもなんかそれこそ本当かわかんないですけど、はい、やっぱりその国として規模が小さい中で、
うん、はい、
その政治を利用してるっていうのももちろんそうだし、そこでお金を得てる部分もあるっていうふうに言ってたことがあって、うん、
はい、
実際その韓国政府自体もやっぱその財閥がまだ残ったりとかするから、はい、
うん、
やっぱ財閥がすごい根強かったりとか、
そうですね、
韓国政府自体 の、 そのやっぱその学歴社会がすごいから、うん、政府の人とかに対しての汚職じゃないけどそういうのもすごいあるっていうのを言ってて、その韓国の子たちが何人か、
はい、
でなんかその時に日本からその、うん、まあ慰安婦問題とかそういう昔のいろんなことがあったのを日本に請求してお金を得てたりとかしてて、
はい
はい、でそれで結局でもそれを韓国政府は全部取ってってるから、
はい、
お金をその実際に困ってる人たちは届けられてなくて、その困ってる人たちはその韓国が持ってってるって思わずに日本が全然対応してくれてないっていうふうにこうなんか
政府
なんか間に入ることによって、
はい、
結局日本が対応しても韓国政府がそれ止めてるから、
はい、
ある意味それが一つなんでしょう、多分活力とかもそうだし、うん、お金のなる元、
うん、
にもなってるみたいなことを話してくれたことがあって、
なるほど、まあ、利用されてるって言い方が正しいかわからないですけど、そういう段もあるってことですね、
はいはい、だから今のその話聞いて確かにそれを活力と、はい、なんだろう、それが一つのね奮い立たせるものになってるっていうのがいろんな意味で作用してることがあるんだなっていうか、うん、
ああなるほどね、
それでお金をもらえようとしてたりとか、まあ、そので言い方おかしいけど本当に政治的に利用されてたりするんだろうなっていうのはその時聞いて、うん、まあね人ちっちゃい意見だからそれが本当か分かんないけど、うん、
でもまあ賢いですよね。
なこともあんだな。だから、はい、なんか今の確か私もそれ聞いて、うん、確かになんだろう、みんながみんな本当にただ嫌いで純粋に思って言ってるわけじゃないのかなと私も思いました。
まあね、国同士が仲悪くても個人では普通に友達みたいなものはざらにまだ成り立つ世の中だから、それは救いなのかもしれないですね、一周回って。
でもそれこそ私 K-POP 好きで、
はい、おー、はい、
今も聞いたりするんですけど、
はい、
なんかやっぱり私が好きなところに日本人メンバーの方がいて、
はい、
でやっぱりその方の待遇がちょっとあれっていうのが多々まだあるんですよ。
あー、
ですごい、
はい、
なんかそんな露骨にするみたいなのがやっぱあって、一人だけ映さないとか、
あそういうのあるのか。
だからまだやっぱあるんだなっていうのは、こんなに世界的に K-POP っていうのが有名になって、
うん、
でそこのグループ自体もすごい大きいグループだし、
はいはい、
そこに 所属してる事務所もいわゆる大手事務所って言われてるところで、それなのにまだそういうのがあるんだなっていうのがすごい根強いんだなって思いますね、
うん、そんな中でもねアイドルとして活動してるその子もね、うん、
いやどういう本当にそれこそなんか、
はい、
なんか名前言っていいかわからないですけど、はい、でも NCT ってグループなんですけど、
あ知ってます
ありがとうございます、はい、127の、
はい、
それこそ大阪ですね。
そうですね、
中本裕太さん、うん、
知ってます
いや本当にかっこいいですよね、
うん、かっこいい彼。あ、ちょっと待っていただいていいですか。
あ、全然大丈夫ですよ。
お待たせしました。
大丈夫ですか。
はい、大丈夫です、すいません。
いやでもだから本当にすごい有名じゃないですか、うん、日本でも最近出てきてて。
確かに。
ですごい、それこそ TWICE とか今日本で有名な K-POP アーティスト方々がいるよりも先にこうなんか先駆者って呼ばれてるみたいで、それぐらいすごい前からなんか SM エンターテインメントっていうところのグループなんですけど、東方神起とかすごいボアさんとか東方神起さんとかすごい有名なところなんです。そこの初めての日本人メンバーだったりとかもするんですよ。それだけすごいのに大きい事務所で日本でも有名な事務所とかなのに、
うん、
やっぱりまだその出るそういうのがあるってことは本当なんか国としてやっぱりすごいんだなっていうのは改めて実感しますね、うん、
意識の中ではあるのかもしれないですよね。そういうなんかちょっとした苦情みたいなものとかももらっちゃったりするのかな、あんまり写すなとか、うん、
なんですかね。でも本当にね、なんでなんだろう。なんかそれこそ TWICE さんとかもすごいいろんな日本人メンバーに活躍されてる中で、うん、
はい、でもそれ逆もありません？
わかんないですけど、そんなにそっちではないのが、
はい、
その長本さんだけそういう風になるっていうのは、
はい、
どうなんだろうっていうのはすごい疑問に思いますね。
まあ私はそのチームを追いかけてないから感じることってないんですけど、私 TWICE が一時期すごい好きだったことがあって、
うん、
なんか見てる時に韓国じゃなくて日本で TWICE が活動してる時に、
うん、
なぜか日本人メンバーが日本人から叩かれてるみたいなのがたまにあって、ちょっと意味がわからないと思ったことはありました。
あ、逆なんですね。
そう、なんか日本人がいたら質が落ちるから移すなとか、いやなんか下手な日本人はなんか入れれないよグループにとか言ってる人たちがいて、いや普通に客観的に見てそんな実力に差があるとは絶対思わないし、まあ、グループとしてデビューしてるから、うん、でも日本人の人たちがそうやって言うんですよね、日本人に対して。だからそれは何なんだろうってすごい違和感を持ったことはある。
なんか日本も日本で変な劣等感みたいなの持ってますよね。
ありますね。イメージなんでしょうね。それこそ歌って踊れるのは韓国の人みたいな。
なんか元々がなんかネガティブ気質じゃないですか。
陰湿ですよね言い方悪いけど
でも本当にそうだと思いますね。なんかまたマルタとは違う、
うん、
しこさってかなんか
そう、したたかさじゃないけどなんかあるな、日本は日本で。
なんかそれこそちょっと話変わるんですけど、
はい、
ロンドンの時に、
うん、
なんかその先生が英語、
はい、
でやっぱり日本人ってあんまこう英語は喋れないとか、
はい、
なんか留学に行ったってだけですごいみたいな感じでペラペラみたいな感じでこう、うん、なるじゃないですか、
はい、
でも実際なんか現地に行くとペラペラになるってやっぱ相当ネイティブになるって難しいじゃないですか、
うん、絶対難しい、うん、
で本当にそういった中でそのギャップだったりとか英語に対するその憧れ意識っていうか、
はい、
そのなんかものがある中で思ったのは、はい、なんかその他のみんなそれこそ 2,3 カ国語喋れるって言っときながら、
はい、
フランス語全然なんて言うんだろう、数字が言えるだけとか。
あーめっちゃあるそれ
ありますよね。めっちゃありますね。全然なんかただ単になんかアイムみたいな、ただ自分の名前言うだけみたいな、
うん、なんか話しかけても全然分かってないみたいな、めっちゃ
ありますよね、
うん、
でもそれはすっごい自信満々に言ったりとかする姿とか、
うん、
あとはその英語のその先生から言われてすっごい身に染みたのが、
はい、
なんか1から10の数字を英語で言ってみてって言われて、
はいはい、
で正直1から10ならほとんどの方言えるじゃないですか、
は
い、
言えますね
英語で、
はい、
だけどそれを言ったら僕は日本語で1から10を言えないって言ってて、
はい、
だからエランは英語を喋れてるんだよっていうふうに言われて、はい、
お
だからその考え方の意識で、
はい、
コミュニケーションがじゃあ喋れないっていうのはどこの基準なのみたいな、逆に喋れるっていう基準もどこの基準なのみたいな、
うん、
日本人はその基準を高めに持ってきすぎてて、
はい、
やってるだけで全然そんなことなくて、
はい、
もうその英語を私自名前でなんか愛とかって言っただけでそれでも喋れてるってことなんだよみたいな、僕が日本語で喋ろうと思った時私はって言葉簡単に出てこないみたいな、
あなるほど
とか、はい、なんかそのハードルを日本人は高めに持ってきすぎてるから、はい、そもそもこう話そうとすることができないっていうふうに言われたことがあって、
はい、
まあ、あとはいろいろと日本語の方がすごい言葉が細かいから、はい、それを全部変換しようとすると難しいとか、はい、そういうちゃんとなんだよ細かい部分も言ってくれたりとはしてたんですけど、
はい、
なんかそういう考え方を変えてったらもっと全然、
はい、
うん、なんだろう、恐怖心とかはなくなるよみたいな、大丈夫だよだからっていう風にこう教えてくれたのが、
はい、
すごいなんかストンときて、
はい、
まあ、確かになんか結局自分たちで首を絞めてるなっていう風に
思
い
ました、ね、壁を作ってる。確かになんか私もイギリスにいた時の先生から日本人もみんなに対して思うのはめちゃくちゃ知識はあるし、もうどのヨーロッパの人よりも読み書きさせたら圧倒的に優れてるのにどの国よりも喋れないって言われて、それは教育のせいなのか日本人の気質によるものなのかどっちだって言われたことがあるんですよ。でも多分両方なんですよね、言ってしまうと。教育的にあんまり喋るってことは私たち慣れてないし、かといって日本語でもたくさん話す練習をさせられてるかって言われたらしてないんですよね。だから気質もあると思うんですよ日本人の。
なるほど。
だからなんて答えようもなく両方って言ったらどうしようもねえなって言われましたね。それはもう意識して喋ろうとするしか喋れる道がない、けど喋っていけば喋っていくほどなんか汚れた水をろ過していくと綺麗になっていくのと一緒で、間違った英語もどんどん綺麗な英語になってくるからねって言われたのはすごい覚えてます。
ブラッシュアップされてくるんですね、
うん、あと結構割とイギリス人とかアメリカ人も語学学習が苦手、日本人だけじゃなくてその世界中どこに行っても英語が通じてしまうので別にその他の言葉を勉強する必要がない国の人たちなわけですね。だから案外苦手で英語しか喋れない人もめちゃくちゃいっぱいいるわけですよ。で私たちからしたらフランス語とかスペイン語なんて英語に近いから言葉入れ替えるだけですぐ話せるようになるじゃんって思うんですけど、それすらもできない人が結構いるって知った時に、あなたたちに文句は言われたくないってすごい思った思いがあって、なんかそれをボソッと飲んだ席で、そうなんですよ、嫌味のように言ってやろうと思って言ったら、なんか逆に君は親とか兄弟の中で英語が喋れる人はいるかって言われて、いやいない、じゃあ君だけが喋れるのか家族の中でって言われて、まあ、そういうことになるねみたいなこと言ったら、おめでとうそれは素晴らしいことだねって言って、もう酔ってんのか嫌味で返されてんのか分かんなくて、これがイギリスかと思った覚えがあります。
日本では絶対ないですね。
そう、その返しはなかったなと思って、考えもつかなかったなと思って、
かっこいいてかめっちゃ面白い。
そう、それがイギリス、
行きたいなイギリス、
ね、すごい懐かしいな。
本当にでもこんな世の中になるなって思わなかったです
ね、うん、思わなかったですね。こんなどこにも行けないくなるとは、まあ、今は多少ヨーロッパ戻ってきてる節はありますけど、うん、イギリスはまだまだ厳しいですもんね。
いや本当に結構だってまだね、クラスターとかまた感染者増えてとかってニュース見ますもんね、うん、
だから3回目のワクチンを検討中なんですよ確かイギリスって。
え、でも日本もなんか言われてますよね。
あ、言われてますね。そういえば人の国のことをそんな言ってる場合じゃなかった。
結構もう打ちました？
打ちました2回とも。
え、ファイザーですか？
ファイザーです。
副作用とか出ました？
私めちゃくちゃお腹が空きました。
あ、でもなんか本当に十人十色で、
はい、
そう言ってる方もいらっしゃるし、
うん、
全然平気な方とかもいるし、いろんな症状めっちゃ出てますよね。
でも割と都会の人とか女性の方ってそんなに強い副作用が出てる話はもう聞かないから、免疫ついてんじゃないと思ってるんですけど私。
やばい。
だって島、私の母の出身が奄美大島で、で先輩も徳之島ってとこに住んでるんですよ今。でその人たちの話を聞いたら、なんか子供とかでも1回目打っただけで倒れちゃったりとか結構してるらしくて、なんか結構副反応が都会の人たちよりも強く出てるような話を聞くから、やっぱ都会の人って人に触れすぎてて絶対1回うつってるんだろうなって思いました。
いやでも確かにそうですね。だって本当にマスクだけつけててもかかるって言われたりとかしてるじゃないですか、
うん、はい、
そしてあんな満員電車とかでも
絶対
そ
うですよね。いやもうカオスでしょ、絶対かかってる。
いやでも
あれは
本当に、私でも逆に1回目の方が結構出たんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
なんか意外に2回目って結構聞いてたじゃないですか、
はい、
そしたら私1回目の方が打ってすぐにもうなんか結構ちょっとしびれとか、
はい、来て
痛みとか結構10分間待機みたいなのさせられますよね、
はい、
その時に結構もう違和感出てて、うん、
え
うわこんな早く出るんやと思って、なんか変にちょっとだるいのが続いたりとか、
はい、そうなんだ。
逆に2回目の方が熱はまあ出たんですけど、
はい、
すぐに出てすぐ終わってみたいな感じで、後味すっきりみたいなな
るほど
感じで、確かになんか本当にバラバラなんだなって思いましたね。
私も1回目の時の方が腕は痛かった。
あ、うん、やっぱ初めて入れるものだったりすると反応がそれだけあれなんですかね、
う
ん、
そうかもしれない。肩パンされたぐらいの痛みはありましたね1回目はね。
いやでも本当になんかあんな液体でとかわかんないけどすごいですよね、
うん、本当に筋肉注射ってこういう感じかみたいな。
いや本当、うん、しかもなんかマジ本当コロナとか、
うん、
マジどうやって本当にマジ何なんですかね、マジこれがテロとかだったら超怖いですよね。
本当にね、だって世界規模で去年とか私もフランス行っててすごい感じたんですけど、世界中の半数以上の人が家にいるって何、うん、と思ってすごい。それを やろうと思ってそうさせた人は本当にやばいと思う。
いやだってなんかいまだにいろんなこう話題出てるじゃないですか、結局分かんなくて元手がコウモリとか言われてるけど、
はい、
なんかマジでそうだったらでもそんなコウモリ今まで共に暮らしてきてこの年にこんな出るって思ったんですか。
でもまあ定期的に SARS とかね、感染症の類は出てきてるから、なんかもうウイルスと人類との戦いは続いていくんだろうなみたいな、結構傍観してる感じはありますけど、
すごいですよね。いやね、それこそ絶対映画化しますよね。
あ、コンテージョンみたいな。
もう何年後かに。
かな、これがコロナってやつかみたいな言われる。でもコロナ禍の前と後で時代は大きく変わっちゃったんだろうなって感じますね。
でそれこそエンタメに触れてるじゃないですか、
うん、
絶対変わってきますよね。
そうなんかやっぱコロナ禍の後、あ、まあまだ終わってないけど今、
うんうん、
割とそのネットフリックス系のアニメが、
うん、
その特定の誰かが見るものっていうよりみんなある程度知ってるものみたいになってて、あ、なんか不思議だなって思います。鬼滅とか呪術廻戦とか、今までアニメ見なかったような人も普通に会話としてしてくれる感じがあって、ああみんな見てんだみたいな。
そうですよね、うん、だってネットフリックスとかそれこそだって時価総額なんかディズニーでしたっけ、なんか超えたとか一時期話題になってました、
ね、あ、そうなんですね。まあそりゃそうか、家にいたらやることないし、
みんなめっちゃ入ってみたいな、
そうなるのか。 今ねイカゲームね流行ってるし、
うん、イカゲーム、
うん、え知らない、
え韓国のやつですよね、知ってます知ってます、
あそうそう韓国の、
私まだ追ってないんですよね、なんか一気に見たくて、
おお。
なんか私ネタバレ希望派の人間なんですよ
でもネタバレするほどのものはないですよあれ、そんな入り組んだ話じゃない。
最終回を先に知ってきたいタイプ
の人。あ、わかります。私もね昔そうだった。先に結末読んでから読む。あと3ページしかないけど私の知ってる結末にならないけどなんでみたいな本の読み方するタイプだった。
あ、めっちゃ同じです。めっちゃ同じです。だからなんか、うん、もうその1回1回っていうのを待つのが、
そう待ってられないんですよね。途中で飽きちゃうの。
なんかもうその気持ち的にもなんか無駄に入り込みすぎるのが辛くなってきて、
うん、そう追いつけない、疲れちゃうんですよね
分かるの、だからちょっと一回熱が冷めた頃ぐらいに一気見したいなと思って、うん、
でもそんな話題になってるほど面白いかって聞かれたら微妙ですけどね。
え本当ですか、そんななんですか、うん、
結構美術的には素敵、なんか目見てて目が楽しい感じはあるし、韓国の昔の家の作りがセットで出てきた時素敵だなってすごい思いました。うん、なんかエッシャーの騙し絵をモデルにしたシーンとかもあって、あーすごい素敵だなって、まあなんかストーリーは全然素敵じゃないんですけど、
でもそうですよね、職業病とかですよね多分。
職業病、そうですね、職業、うんね、行っちゃう。
だって
そう
そ
う、
ハリーポッターのだってあれとかも行ってましたもんね。
行ったスタジオ。
そう。
そう、なんか誰かと一緒に行ったら絶対楽しいんだろうなと思いつつ、でも誰かと一緒に行ったら多分私が迷惑をかけてしまうと思って一人で行ったんですよ。
いや本当すごいですよ、その行動力とい
い。本当良かった。もうなんか愛を感じた、うん、スタッフの。うん、だからもうここは憧れられる領域じゃないなって感じてしまいましたね。
へえすごい、うん、
素晴らしかった、あのスタジオもぜひ行ってほしい。
おお、じゃあ本当に落ち着いたら行きたいですよ
ね。あのあれも見てほしい、呪いの子ミュージカル。
ああ、あの巣の鳥の巣みたいなやつですよね。
あ、そうです、鳥の巣みたいな。なんか私はすごい学校から近くにあったんですが、ピカデリーサーカス。
うんうん、あ、ピカデリーサーカス。
そう、映画館とかいっぱいあるようなね、街、ピカデリーサーカス。
すごい、懐かしいな。そうですね、ありました。覚えてます、覚えてます。
ね、あそこも、ハリーポッター好きだったらめっちゃ泣きますね、あの物語は。もう舞台なのに魔法を本当に使ってるんじゃないかみたいな演出ばっかりで、なんかワクワクしました。
やっぱすごいですね。
ね、すごかった。いやもう魔法の国だな、イギリスは。いや本当また行きたいな。
ロンドンは。
なんかね次は違うちっちゃな町とかに行きたいんですよね。まだ行ったことのない町に行きたい。
イギリスでもエディンバラとか行ってみたいですね。
え、行ったことなかったですか？
行ったことないんですよ。
行ってほしい、マジで綺麗だからエディンバラは。
それかあとあそこのあれあるじゃないですか、はい、あ港町で、
はい、
あのビートルズのところの、
あリバプール、
はい、あそことかも行ってみたいです。
リバプールはね英語もまるでわかんないですよ。
なんかめっちゃなまってるんですよね。
そう、私普通になんかスーパーだったか何かの買い物をしてる時に何かを聞かれたんですよ、店員さんに。もう1ミリも分かんなくて、ごめんなんて言いましたって5回聞いて、分かんないって顔したら爆笑されました。旅行客でしょって言われて、はいって言ったらみんな同じ顔するって言われて、本当難しい、リバプールのアクセントは。マンチェスターまだマシです。
あるんですね、そんな顕著に。
スコットランドとかも顕著ですよ割と。
あれも言ってましたよね多分、
うん、エジンバラまだマシですけど、グラスゴーまで行っちゃうともうなんか冷や汗かくレベルで何言ってるか分かんない。
へえ面白い、うん、私なんかオーストラリア英 語全然分かんなかったのを覚えてますね。
あー、オーストラリア英語聞いたことないな、ちゃんと。
なんか先生にそれを、はい、旅行先で会って帰ってきて先生に言ったら、はい、
うん、
なんかイギリス英語ってそれこそ日本人が話しやすいカタカナ英語みたいな、
うん、そうですね、
はあ、で伝わりやすかったのが、あの、はい、オーストラリアは基本的、はい、なんかこう、はい、沼っていうかつながってるって言われて、
あ、
なんか途切れるところがないらしいんですよ。
あ、なんかせっかちなんですよね、確かオーストラリアの人って。
あ、そうなんです
か。だから早く喋るとなんか音がどんどん落ちてくっていうのは聞いたことあります。
へえ、だからなんか全然なんか下わか何言ってっか分かんないし、はい、で一応喋って理解はしてくれるんだけど、はい、その帰ってきたレスポンスも分かんないし会話が成り立たなくて、
はい、
ちょまだまだだなと思って。
あ、英語の難しさ、それだな。
他っぽくも分かんない時ある、
あ、でも言われた。私もエジンバラの英語を、実はこのポッドキャストに一度そのエジンバラ方言シリーズを1ヶ月間やったことがあって、エジンバラの方にそのイギリスの方言教えてって言って聞いた時に、その人もゴリゴリのスコットランド英語で、はあ、この人の英語を訳しながら私このポッドキャスト進めていくって苦行じゃないと思って、割と分かんなかったですね。
日本でもありますもんね、
うん、確かに東北の人の日本語聞いた時、私日本人じゃないと思いましたもん。片言の日本語すぎて失礼な話ですけど、
言葉とかも変わりますもんね。
ね、イントネーションがちょっと変わるだけで言葉って認識できなくなるんですよね。
いや、ほんとやっぱそれだけやっぱネイティブってすごいですよね。
ね、やっぱ聞いてる量が違いすぎるから、
うん、本当にやっぱ小さい頃とか、
うん、
英語、まあでも本当に英語できたら世界変わるんだろうなってなおさら思いましたね。
うん、でもエランさんもできるでしょある程度。
いやいや、でも本当にダメな性格なんで忘れてきてるんですよね。
あ、でも今の日本だと英語使うチャンスがないから忘れる。
いや本当にマジで、うん、なんかそれこそ行く時も全然勉強しないでとにかく喋ってって感じだったから、 ありがたいことに結構旅行先とかでも一人でも困らなかったりとかするほどには一応なったけど、
はい、
でもやっぱ帰ってきて使わなくなると忘れますね、
うん、そうですよね。私イギリスとかいた時って英語で何か情報を得る、その英語のサイト見て何か予約するとかってあんまり苦じゃなかったのに、日本に帰ってきたらすごいめんどくさいというか、なんか億劫な気持ちになって、あれやっぱ使わないから嫌がってる心がと思って。
いや本当にめっちゃ思いますねそれは、うん、気持ち的にもなんか、
そう、
しかもなんか8ヶ月だったんです私トータルで、
はい、割と長いな、ね、
一番結構中途半端って言われて、
はい、
やっぱ6ヶ月とかでも全然今からこれからって時に帰ってきちゃもったいないし、
はい、
で8ヶ月とかも本当に慣れてきて、うん、そこからこうよりブラッシュアップされていくから1年でも本当に短いのに、
うん、
8ヶ月って中途半端だねっていうのを言われてて、
あ、
で行く前は8ヶ月って結構長いって個人的には思ってたんですよ、うん、終わり方結構いけるなとか思ってたけど、
うん、
いざ行って終わると、いや確かに中途半端って言われる理由も分かる。もちろんちゃんと頑張って喋れる方もいらっしゃると思うし、
うん、
一概には言えないですけど、でも確かになんかみんな最低2年ってずっと言ってて、
それはすごいよく分かります私も。
いや本当そうですよね、1年でもやっぱ短いって思いますよね。
短い、しかも私同じ国に1ヶ月以上いたことがないから、英語の勉強でもう長くて1ヶ月なんですよ。だからまあそりゃ悩むのも自分のせいっていうのはよく分かってて、うん、3カ国留学も結構リスキーだなって、英語の勉強に行くんだったらあんまりおすすめしない。やったけど
確かに、うん、経験としてはすっごい楽しいしいい経験にはなるけどって感じですよね。旅はできる
けど、ただ同じところで同じ先生からその英語の伸びとか苦手なところを指摘されるっていう環境を作れないから、それは本当に、うん、伸びない、苦しい、ただ苦しい、
本当に思いますね。やっぱり、うん、この同じ場所に2年以上いるっていうのが、やっぱその環境とか慣れとか、
うん、
友達とかいろんなものが多分、うん、 たまにたまってこう成長していくと思うから。
そうですよね。
だからなんかそれこそ2カ国留学とかしましたけど、
うん、
経験としてはすごいいい経験だったし、
うん、
すごいいろんな人と役に出会いが広がし、こうある意味こうリセットができるから気持ち的なこうつながりっていうのが良かったけど、
確かに
やっぱちゃんと英語とかって思うと、
うん、
8ヶ月とか2カ国っていうよりも1カ国でちゃんと集中してやった方がいいなって思いますね、
うんうん、そうですね。だってもう私3カ国、うん、アイルランド、イギリス、マルタ行きましたけど、やっぱイギリスが一番英語を吸収できた、
うん、
と思う。もう生きてるだけで英語の勉強になるから、あの国ってやっぱり。
確かに確かに圧倒的ですよね、
うん、バスの中とかカフェとか全てが、うん、やっぱ多分そもそも私イギリス英語が好きだからこそ興味関心が向くんだと思うんですよね。
うんうんうん、
そういうのもあって、もう映画館とか死ぬほど行ったし、分かんなかったけどなんかそれですら楽しい思い出になってるから、そういうのは大事だよなと思いますね。
イギリスが本当に合ってたんですよね。
うん、合ってました。もう恋しい本当に今。
いや確かに行きたいな、
ね、戻っていく人も増えたんですけどね、今この時期になったら。
でも確かに結構私の周りでもまだ滞在されてる方とか、
うん、
逆にコロナ禍で留学に強行突破みたいな感じで行かれた方もいらっしゃいましたね。
そうですよね。6月から私の友達にも 5,6 人その、まあ、カナダとかイギリスとかに戻ってて、
うんうん、
あなんかそういう時期になってんだなっていうのはぼんやり、
うん、ちょっとずつ行けるようにはなってきてますよね。
うん、それは感じますね。
確かに。
だからといって気軽に行けるかって聞かれたらまた違うんですよね。
いや本当にやっぱ、まあ、もちろんのこと費用とか、
うん、
やっぱ普段から普段のそれこそ留学っていうのでも医療とかってやっぱ心配じゃないですか。
はい。
それがまたこういうなおさら不安定な中で行くっていうのはやっぱそれだけ覚悟とかリスキーなものがありますよね、
うん、そうですね。もうそれこそ仕事ワーホリとか労働ビザで住む覚悟で行かないと何もできないなって、
うん、なんか変なちょっとの3ヶ月とかそういう気軽にっていうのは本当できないとなりましたよね今は、うん、まだ
そうだ。来年もまだ厳しいんじゃないかな、旅行とかだと。
いや私も思いますね。多分だって5年とかってそれこそ前のそういう SARS とかも5年とかしてたから、うんはい、あとなんか3年とかって今テレビやってました。
えあそう、
気軽にこう旅行とか行けるようになるのみたいな。
いやだって2024年ぐらいまで国閉ざすってオーストラリアとかニュージーランドらへんの人たち言ってません今。
え、それは知らなかったです。そうなんですか。
あそんな覚悟あるんだあの国と思ったから、やっぱそういう認識をしてるんでしょうね、うん、
いやでも絶対ウイルスだって、
うん、
もう本当になんか地球って繋がってんだなってバカみたいな感想を思うくらい広まったじゃないですか
本当にね、こんな広まるっていうぐらい広まりましたよね。
なんかすごいなって思ったら、やっぱ日本ロックダウンとかしてないけど、うん、それぐらいの勢いじゃないと無理だろうなと思いますよね。
そうですね。いやー緊急事態宣言、まあまあまあ、だってもう今やっと何も出てない状態でしたけど、年明けてから今までずっと何かしら出てましたからね、東京とか大阪とか大きな町って。
いや本当になんかそれこそなんか志村けんさん、
はい、
亡くなったじゃないですか、
はい、
あれやっぱ大きいんだろうなってすっごい個人的に思ったんですよね。
なんかみんなそれ言いますね。
いや本当になんかそれこそこう海外とかちょっとこう留学行ってた人でまだ知り合いが海外にいたりとかつながりあったりすると、うん、結構リアルに海外の方々がロックダウンとか大変っていうの聞いてたから、
うん、
当時のなんか日本って全然まだそんな危機感なかったじゃないですか。
うん、私その時フランスにいたから、
あ
まだ空気感が分かんないんですよその時の日本。
そうです、ガッツリだからロックダウンされてた時ですもんね。
そうです。
でもニュース全然だってみんな出てたし。
そうですよね、すごいギャップがやばいと思って。
そうそう、だからなんか、うん、 それを見て私は結構ありがた、はい、あんま友達付き合い、それこそなんか結構鬱になる子周り多くて、
うん、なんかそれもよくわかる。
ハッピーじゃなかったかな。気持ちもすごいわかるし、なんかそのそれこそ私がちょうど就活、私それあれじゃないですか、1個本当は上の代で、うん、
はい、
だけど休学して留学に行ってたんで、1つ下の代だったんで、
はい、
みんなが就活の時に私はまだその学生でそこまで始まってなかった時だったんで、
はい、
結構その話しやすかったのか、はい、同い年ででも就活はかぶってないからっていうことで、
はい、
結構みんなからその話聞いた時とかで鬱な子が結構、まあ、ただでさえ就活が大変だったのに、うん、コロナもかぶってとかで、
はい、
鬱な子が結構多くて、
うん、
でなんかその中でもやっぱそのギャップやばいとか、それこそ一人親が看護師の方がいて、うん、やっぱりその看護師さんだとどれだけ大変かって現場の声も分かってるし、あんま親がその時は帰れなかったりとかっていうのを知ってたから、
はい、
その友達付き合いとかっていうのあんまり外に出かけないようにしてたら、逆にそれで、はい、え、なんでそんな付き合い悪くなったんって言われちゃったとか、
そんな心ないこと言う人もいるんですね。
なんかやっぱそのなんだろう、ギャップがやっぱまだ日本がすっごいあった時だったから、私もなんか普通に飲み会とか誘われてて、でもやっぱりその海外のそれの人とかがすごいってすごい聞いてたから、なんかえ、これ本当にコロナやばいんじゃないって思ってて、あんまりその出ないようにしたりとかしてたら、どうしたと、普通にそんなドストレートでそんなこと聞いてく子はいなかったけど、え、どうしたのみたいな、今日来ないのとかって普通にこう来たりするから、あ、まだこんなあれなんだなと思ってたら、
はい、
やっぱその志村けんさんがコロナで亡くなったってなった瞬間に、
はい、
やっぱなんか周りとかがすごいみんな意識変わったって言ったらなんかあれだけど、
はい、
やっぱちょっと遊ぶのとやめないとかっていう風に言うようになったから、やっぱあれでかかったんだなってすっごい思いましたね。
あ、そうなんですね。
結構なんか多分ニュースとかテレビとかでも多分あれで緊急事態宣言すごい望む方が増えた気がしましたね。
はい、あ、そうなんだ。そこだったんだ。うん、私日村さんより岡井さんが亡くなった方がショックでしたけどね。フランスで割とい
や、うん、
うん、なるほどね。そういうのがあるんだな。
いや絶対多分本当にもいろんなびっくりされる方たくさん亡くなられましたもんね。
うん、去年は本当に芸能界の方たちいろんな方が亡くなられてね。
いや、なんかもうコロナにで亡くなったとかじゃなくて、うん、こう自らってパターンもあったじゃないですか。
そう、もう本当に心がえぐられることがたくさんありましたね。
いやでもだって私たちよりも多分お仕事柄的に、ね、関わった方も多分いると思うから余計あれですよね。
そうですよ、もう言葉が出なかったですね、ニュースで見た時。
本当あん時なんか呪われてんのかってくらい立て続けでしたもんね、
う
ん、
本当にね、何が起こってるんだっていうぐらい。いやでも本当にそういう方たちの出てる映画をその後見ると本当に涙が止まらなくなったりして、うん、これ後を追った人とかいない、大丈夫ってすごい不安になったりもしました。
いや絶対そうなりますよ。だって私たちもすごい衝撃だったのに、余計それをまた近くで見てた方とかだったらなおさらですよね。
結構辛かったですよね。私はそこまで、うん、スタッフの中でも近い方ではなかったですけど、まあ会ったこととか一緒にお仕事したことがあったがゆえに、
うん、
なんかそんなことも起きてしまうのかぐらいのショックはありましたね。
いやでも本当あれも多分コロナのことは絶対関わってますよね。
そうですよね、きっと。怖い。
今でも衝撃ですもん、
うん、今でも実は生きてるんじゃないかとか思っちゃいますもんね。
いや本当になんかフェイクニュースとかマジで本当になんか、うん、ドッキリかなとか速報入った時思いました。
思いました。知ってる、めちゃくちゃ知ってる現役の方がみたいな。
いや本当に、
うん、割とショックだったな。
いやファンとかじゃなかったのに、
うん、
やっぱ引きずりましたもん。
うん、こう、うん、いやね、
本当いまだに志村けんさんそれこそ変な感じですもんね。
はい、あ、志村さんは私あんまり見ることがなかったんで、あ、そうなんだぐらいだったんですよね。でも 慣れ親しんだ世代はいるんでしょうしね。
そこは多分てか多分なんかみんなあの時なんだ私から見て思ったのはどうせ生きて帰ってくるでしょみたいな感が結構漂ってたんですよ。
あ
でなんかそのエクモっていう、はい、そこに結構重要なとこ行ったって時も、
はい、
なんかフェイクニュースっぽかったんですよね。
はい、
あの時多分誰もそこまで信じてなくて本当にやばいのみたいな。
あ
どれぐらいなのこれってエクモとかって何ぐらいの時でだけどやっぱ亡くなったって入った瞬間に速報で一気にどんな番組出てきて、
はい、
あのところ一気にえみたいなコロナって本当になくなるのみたいな感じな雰囲気になってた気がしますね個人的に。
あなるほどね。
なんか本当私の周りもそれで変わった気がしますね。結構
きっかけだったんだ、
うん、それだけやっぱインパクトある方だったのかなって。
そっか。いやでも本当に一刻も早く収束してね落ち着いた毎日を暮らしていきたいですよね。
いや本当にそうですね。会いたい、ねうん、人とかにそれこそ今ね東京こっちが私関東で関西じゃないですか。
はい
気軽に行こうみたいなできないですからね。まだ
そうですよね、まあ、なんかペロって行った時にはご飯行きましょう。
うんうんぜひぜひ私も大阪に行ったりとかしたら連絡させてください、うん、
ぜひぜひ遊びに来てください。
会いたいですよ本当に
、まあ、なんかもう本当懐かしくなりそう。ココロンドンだっけってなりそうなるかな。ならないかもしれないけど
確かに、うん、なんかそんな正直、
うん、
すっごい長い期間一緒にいたわけじゃないじゃないですか。
1ヶ月ですもんね言うて。
でもやっぱ濃い海外で会う友達とかそういう話すと濃いですよね、
うん、
思い出が、
うん、ピンポイントだからなのかな。
なんか同志感ありません、ね、すごいありますね。だから私はすごいなんか安心しますもん、
うん、けどやっぱ。あめっちゃわかります。それはある、
うん、本当になんか、そういう感じですね、昔ながらの友達とかじゃないですけど、
うん
安心しますね。ですね、
うん、じゃあなんかそろそろいい時間なんで先にこっち閉めちゃいますね。
そうですね。ありがとうございます。
ありがとうございました。ではなんだっけ、モテトークでは皆様からのご意見ご感想、このゲストさんにもう一度出てほしいこの方とお話ししてくださいというリクエストも募集中です。メインはインスタグラムでフランス語と日本語の紹介をしておりまして、TikTok とツイッターも細々とやっております。そちらもご覧いただけると嬉しいです。はい、では本日もありがとうございました。良き一日をお過ごしください。さよなら。